ステラ新人声優育成委員会ステラジ。
皆さんこんばんは。この番組は新宿のどこかにある学校の小さな部活声優部に所属する新人声優たちがスキルアップを目指して奮闘する努力型番組です。声優部部員キョンこと桐生恭平です。よろしくお願いします。
はい、同じく名前かなたです。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
お願いします。
ちょっとね、最近起こったことで聞いてほしいことがあるんだけど、
うん、どうしたどうした。いいよいいよ。
名前さん、
はい、
高輪ゲートウェイってどう思う
ね、
あの山手線のね、新しい駅名が決まったじゃないですか。
そうですね、あの放送日12月11日なんですけど、うん、ちょっと前にね、
そう、
あの、まあ、ニュースとかで散々ね、
前々からこうなんかできるって聞いて何になるんだろうなって思ってて、うん、
ね、
まあ、普通になんか地名とかから取ったなんかシンプルな名前になるんだろうなって思ったけど、うん、ゲートウェイって何？
いや、長えよって思わなかった
え、あれさ、どことどこの間に入るんだっけ？
あれだよね、山手線の品川多摩地間。
え、じゃあ
かな、
うん、品川に通うビジネスマンが、
うん、
次は品川の前に、次は高輪ゲートウェイって聞くの
そうそうそうそう。なんか多分さ、私の予想だけど、うん、なんか例えば学生とかでさ、
うん、
え、キャンサーさ、今どこに住んでんの？
高輪ゲートウェイ。
言わなくない？絶対さ、え、高輪って言うじゃん。何そのゲートウェイっていう。
なんか玄関口みたいな意味合いなのかな。
いや、私はね、ネットニュースとかでも言われてたけど、うん、あのカンニングの竹山さんがね、
うん、
あのダサいか、やっぱりダサかったからやっぱりやめますって言った方がいいよって言ってて
今からでも遅くない。
そうそう、今からでも遅くないから。私はあの落語の芝浜案が一番好き。
芝浜、
そう、芝浜っていう落語の遺跡のそのお話があって、うんうん、そこから取って芝浜っていう名前にしたらっていうのがあって。
あ、そうなんだ。
なんかすごいさ、日本の文化も象徴しててさ、
かっこいいよね。
そう、かっこいいじゃん。
それこそ品川ってね、玄関口だから、そうそうそう、こう外国人の人とかも、お、芝浜みたいになるかな。お、
いいこと言うね。私その観点なかった
あれでもなんかそう、そう、僕も調べたんだけど、うん、その山手線の駅名って、うん、なんか、まあ、西日暮里とかを除いて、
うんうん、
結構基本昔の戦前とかに付けられた名前なんだって、うん、だからそりゃ2018年に付けた名前異彩放つよなと思ってい
や、異彩も異彩だよ
ついに横文字入ってきたかと思って
ね。なんかさ、たまにあるじゃん、空港に行くときにアクセスラインとか、そういう、
うん、あ、そうそうそう、
そういうのはなんかまださ、わかるんだけどさ。
いや、だからこの名前が僕の中で天王洲アイルに次ぐ衝撃だった何天王洲入るってって思ったもん。
ねえ、
人の名前かって思って。
いや、だからさ、2018年も終わるから新時代が始まるわけですよ。
平成も終わるしね。
ね、いや、そんなね、12月の最後のね、月なんですけども、
はい
はい、そんな昭和、昭和じゃねえや、間違った、
平成だよその平成が終わるんだよ。
はい、平成に。
やだよ、もう平成の次カタカナになったらやだよ僕は。
まあ2018年に名残を残しながら今月も頑張っていきたいと思います。
2019年新しい年号のために今年もね、締めに向かって頑張っていきましょう。
いきましょう。
はい、それでは参りましょう。ステラ新人声優育成委員会ステラジ、最後まで
よろしくお願いしまーす。
この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りいたします。改めまして、声優部部員桐生恭平です。
はい、同じく名前かなたです。今日はですね、このような方々が来ております。どうぞ。
古田幸雄です。
鳥谷沙織です。よろしくお願いします。
木崎純です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
今
日は3人もいますね。
はい、
まあ、いつもですとここで仮入部員のことを知ってもらうために質問タイムやるんですけど、
うんうん、
まあみんなよく来てるしね
割と知ってる
知ってるなって。なので、まあ、今回はこの時間でゆるーくフリートークでもしましょうという感じです。
じゃあ話しましょうか。
ざっくり。
こんな始め方でいいのか。
いや、そうそう。いや、さっきさ、そのオープニングでもちょっと触れたんだけど、うん、まあ、2018年、うん、あと1ヶ月なんですよ。
びっくり。早いな。
信じらんないよね。
信じらんない。早い。ね、あっという間。
12月入ってね、年末だけども。
うん、そう、うん。みんなあと1ヶ月どうすんの
何どうすんの
どうすんの
フルちゃんどうすんの。
私はね、まだスケジュール手帳を買ってないんですよ。
あ、来年の。
そうそうそう、12月までのだから、うんうん、まだ使えると思ってまだ買ってないから、うんうん、12月終わるまでに買いたいなと思ってます。
いいね、いいね、いいよ。そうそうそう。
今月終わるまでにスケジュール帳を買う。
そう、目標があるの。
じゃあ、じゃあ、とりちゃんは？
私、誕生日1月なんだけど、うん、1月の誕生日プレゼントでもらったポケモンのゲームをね、うん、まだ全然進めてない。
もう1年経つ
よ。経っちゃうよ、それ。
だから、
てかもうポケモン新作出たよ。
本当だね。
あげた人が。
ごめんなさい。
あの、目標に決めたモフーで終わってる。
モフーで終わってる。
育てないよ、みたいな。
だから、今月中にクリアします。
お、もう風呂泣いてるよ。
今月中にクリアして次の誕生日に新作買ってもらおう。
いいね。
そうね。
そうだよ。
できたからついちゃって
る。どんどんソフト溜まっていっ
ちゃうね。
そう
だよね。積みゲーになるからね。
なっちゃうからね。
はい、じゃあ木崎さんは。
木崎の予定はですね、
うん、
木崎湖に行きたいですね。
行かないのかよ。
願望かよ。
行
か
いよ。
いいんですよね。
忙しいんだ。
うん、そうですね。ちょっと厳しいかな。
師走だね、師走。
忙しいからね、12月はみんな。
ちなみにさ、冬にキャンプとかって行ったことあるんすか？
木崎湖に。
そうそうそう、うん。
キャンプはないんですけど、うん、雪積もってる時には行ったことあります。
そうなんだ。
いつも木崎さんがツイッターで上げてくれてるような景色とはまた違った景色。
あ、違う。桟橋とかにも雪が50センチくらい積もってたりとかして。
リスナーさんで冬の木崎湖が気になる方は、うん、木崎さんをフォローしてくれると、きっとリツイートで流れてきます。
いろんな情報を流して。
はい。まあこんな感じでですね、うん、次行きましょうか。
はい、それではそろそろ参りましょう。今日の部活メニュー。
あれ、今日いっぱいいるはずなのに。
あ、声が聞こえないな。はい、ありがとうございます。はい、このコーナーは毎回体験入部してくれる新人声優と一緒にコーチからの特訓メニューをもらい、声優としてのスキルを上げていこうというコーナーです。
はい、
ということで今回もコーチから手紙をいただいております。はい、コーチです。今回は以前鳥谷さんと一緒に作ったドラマ秘密軍団ウイングを少し書き直しました。
おお。
前回やった時も面白いと好評だったので、今回も頑張って作っていきましょう。
頑張ります。
しかし作ったら長くなってしまいました。せっかくなのでやってしまいましょう、うん、以上。
はい、ということでね、長いので、はい、もう早速お聞きいただきましょう。
あ、もう言っちゃうのね。はい、
はい、ではお聞きください。秘密軍団ウィング。
新宿の片隅から世界征服を狙うワールド。世界征服のために日々暗躍している。ある者はバスジャックをするためダイヤを読み、ある者はロボット開発と称して映画館に通う。その裏で暗躍する謎の男、そして未だ謎に包まれるワールドのボス。その軍団の一角をなすウィングだ。そよ風のごとく静かに、嵐のように激しく、竜巻のごとく通った後には何も残らないと言われたその軍団は、ワール団員でもなかなか姿を見たことがない。いつしかこう呼ばれるようになった。秘密軍団ウィング第1話誕生。秘密団。
指紋認証クリア。網膜認証クリア。第4ドアオープン。
なんだかすごいところに来てしまった気がする。
俺は桐生恭平。小さい頃から秘密の悪の組織というものに憧れていた。しかし実際にそんな組織なんてそうそうあるわけなく、諦めて不動産の仕事をしていたら秘密基地という物件を見つけた。なんてこったい、秘密の組織は存在していたんだ。そして紆余曲折あってその秘密の組織に入ることができた。秘密悪、最高だ。今日は初めてその秘密基地に呼ばれる日。このドアの向こうには俺の上司、俺のボスが待っているんだ。失礼します、今日からウィング団に配属になりました桐生です。
入る。
はい。
よく来た。私がウィング団団長タニートだ。 今日から貴様のボスになる。私の命令は絶対だ。使えない駒はいらない。せいぜい使えるようになる。
はい。
くぅ、ボスっぽいぜ。
貴様、名前を言ってみろ。
桐生恭平です。
うん、そのままではあまりに普通だな。私がコードネームをつけてやろう。そうだな。うん。
タニート様？
うん。リュウちゃんとかじゃ可愛いし、キョンキョン。
選択肢が可愛い。
タニート様、可愛いのは大ボスに禁止されましたよ。
うん、そうだった。ああ、紹介が遅れた。貴様の同僚になる、テッシーだ。
よろしくね。
かわいい。よろしく。
タニート様、そしたら前辞めてった人のコードネームを使えばいいと思いますよ。空いてるのは、ブーカです。
よし。貴様は今日からブーカだ。
よろしくね、ブーカ。
よろしくお願いします、テッシー。
ああ3をつけろよ、デコ野郎。
すいません。怖いなぁ。改めて、精一杯頑張ります。
よろしい。では、早速だが任務を与える。貴様も知っての通り、ウィング団は世界征服を狙う、ワール団のグループに所属している。ワール団の理想は、世界を征服し、悪の軍団として世界に君臨することだ。その理想のためなら手段は選ばん。
はい。あ、悪の軍団っぽくなってきた。
そしてそれを阻止しようとする、いわゆる正義の味方という者たちがいる。あいつらは私たちの理想の邪魔である。我々は正義を許さない、駆逐せねばならん。
その正義の味方ってのは、戦隊を組んで臨時してきたり、バイクに乗ってやってきたり、たまに巨大ロボットも出てくるの。卑怯な奴らよね。
わかります。それでそいつらを倒せばいいんですね。
いや、我々は基本的にあまり前線に出ない。
なるほど。そしたら兵器の開発や怪人の改造、訓練などですね。
その通りだ。そして重要なのはジムだ。
ジム？
私たちウィング団は基本的に秘密なの。普段の仕事もバレないように普通のことをするのよ。兵器開発の予算選定、怪人たちの出張費の計算。あと重要なのはフリー怪人の確定申告とか。
確定申告？怪人って確定申告するの？
まさか貴様、今まで確定申告もしたことないとか言わないな。
え？いや、多分会社でしてましたが。
会社として動いた方が社会に溶け込みやすく、隠密性が高い。それが真の秘密軍団だ。
確かに。
わかればよい。さあ、任務に取り掛かれ。
はい。それで僕は何をすればよろしいのでしょうか。
家探し。
え？
怪人たちの家を探してほしいの。あ、団員の寮もお願いね。
え？もしかして僕がここにいるのって、
貴様のキャリアが不動産業だったので来てもらった。
私の後輩のカニ怪人が最近大家さんと仲悪くて追い出されちゃったから、それもお願いね。
頼んだぞ。ワールダンが明日を迎えられるかは貴様の腕にかかっている。
背景、お母さん、お元気ですか？僕は昔からの夢である悪の軍団に入りました。でも、結局不動産業をしています。何でも、カニ怪人さんは、ペットに猫を2匹飼っているらしいです。正直、不安です。でも、頑張ります。
念願の悪の軍団ワールダンに入ることができた強兵。そして判明したウィング団の業務内容。社会に溶け込み、静かに忍び寄るワールダンに対抗しうる手段はあるのだろうか。そしてカニ怪人の部屋は見つかるのか。続く。第 激突報道作戦。
俺はコードネームブーカ、悪の秘密軍団ウィング団の団員のはずなんだけど、結局前職と同じ不動産業務をしています。仕事は順調だけど、俺の望む悪の軍団じゃないんだけどな。
ブーカ、ブーカ、
はい。
遅い。私の言葉を聞いたら一度で反応しろ。貴様の耳は何のためについている？使えないなら私直々にちぎってやろうか。
すみません。
わかればよい。さて、本日は他の軍団との共同作戦を行う。ブリーフィングは1500時、準備に入れ。
はい。おー、ついに前線に出る日が来たんだ。
テシ、現在の時刻は？
2時59分ですね。
ふん、奴は遅刻か。
道を開けろ！エアダン団長イーマ様のお通りである。イーマ様、時刻ぴったりでございます。
いいぞキズア、褒めて使わそう。
ありがたき幸せ。
久々だな、イーマ。時間ギリギリとは社会人としてあまり褒められたものではないな。
ふっ、5分前に到着して待ってなどいたら敵の標的になるのがオチだ。戦場ではオンタイム、それ以外にはないのだ。
さすがイーマ様、まさに戦場の女神。
まあいい、生き残った方が官軍だ。
おお、ボス同士の対決。いい。
ん？貴様は初めて見る顔だな。
あ、はじめまして、ウィング団所属のブーカです。
ウィング団は坊やの子守まで始めたのか。まあいい、坊や、せいぜい生き残ることだ。
鬼のように怖いのに優しい一言。いい、こっちのボスもいい。
ブーカ、何笑ってんの？
なんでもないです。
貴様、イーマ様に優しくされて調子に乗るんじゃないぞ。
あ、キザー、お久しぶり。元気にしてた？
他の団員と話す義理はない。
ああ、
はい、元気です。あ、テシーさんが怖いのは他の人も同じなんだ。
おしゃべりはそこまでだ。さて、早速ブリーフィングに入る。
今回キザーは後方補助だ。ブーカはキザーのフォロー。実動部隊としては私、テシー、タニートの3人で編成する。トップはタニート。
はい。ああ、
今回の作戦だが、作戦ネームはチーム G。 作戦開始時刻は1900時、新宿のポイント W。 まずは資料を頭に叩き込んでおけ。
はい、はい、
注意すべき場所はここと、ここと、ここだな。となると婦人はフラット3が最適か。
この婦人は、
そう、あの日と同じ。やれるな。
お前こそあの日の二の舞になるなよ。
この緊張感すごい。
戦況にもよるが、うまくことが進めば我らの戦列がここに並ぶことになる。その時は、
そうだ、
ジェットストリームアタック。
ジェットストリームアタック、
あの技に参加する時が来るなんて。
いいか、戦場は刻一刻と変化していく。私を、チームを、そして自分を信じて進め。
はい、はい、
今様、ご分を。
キザ、背中は頼んだぞ。
ではウィング団、違うな、チーム G、 出るぞ。
はい、かっこいい。タニート団長、頑張ってください。 GO G チーム。
人は何をやってるんですか？
ご、情報収集だ。
なんで僕たちそれを見てるんですか？
来るぞ。
社長さんなんですか？
すごい、どこ住んでるんですか？
麻布。
今度遊びに行ってもいいですか？
出たー、ジェットストリームアタック。相手は思わず自分の情報を言ってしまった。
背景、お母さん、お元気ですか？僕は昔からの夢である悪の軍団に入りましたが、なぜか合コンを見守っています。先陣を切ったタニート様は踏み台にされました。正直不安です。頑張れるのでしょうか？
ついに実行されたウィング団の極秘作戦。合コンという戦場で静かに忍び寄るワール団の脅威に新宿は耐えられるのだろうか。そして傭兵が悪の行動を取れる日は来るのか。続く。秘密軍団ウィング、出演
タニート、
鳥谷沙織、桐
生恭平、ブーカ、桐生恭平、
テッシー、古田幸男、
ヒーマ、
名前かなた、
キザ、ナレーション、木崎純。以上のキャストでお送りしました。
お聞きいただきました、秘密軍団ウイングでした。
はい、ありがとうございます。これあれなんだよね、もともと最初に、うん、トリちゃんがやった時は、うんうん、トリちゃんが女ボスをやりたいって言って、
ね、
はい、
そうだったね。なんか何やりたいって聞いてもらって、うん、でボスやりたいです
それでこういう話が生まれたんです
よ
ね。
そうです。
でも今回は、うんうん、私なんですよ実は
何がやりたかったの？
そう、このトリちゃんがやった秘密軍団ウィングを聞いて、うん、なんか、いいな、私も女ボスやりたいっていうかライバルやりたいと思ってそのタニートさんのライバル役がやりたかった、
うん、対立したかった
んだ。だからもうコーチに、いや、やりたいんですよ、お願いしますよなんだったら私ね、このステラジのメイン MC になった4月当初からずっといや、トリちゃんのウィングのライバルがずっとやりたいんです
やっと叶いましたね。
そう、やっと叶いました、はい、書いていただいて
面白かった、
いわゆる分かりやすい悪の軍団というか、うん、そういう感じの話だったけれども、やりながらコーチもいろいろ言ってたけど、うん、なかなかこうヒーローものっていうもののなんかお決まりというか、うん、なんかお作法みたいなのが、うん
ね、なんかこういうセリフはこういう感じで なんだろうの、うん、
セオリーだよ、
セオリーだよみたいな
そこにね悩んでたなー
って。
割と木崎さんとキョンさんはさ、なんかそうなんだよみたいな、
ね、男の子はわかるのよその感じ、あ、そうこれこう言うよなみたいな。
でも木崎さんがさ、ナレーションも今回やってくれてたじゃない、うん、でなんかその第1話っていうの読んでくれてる時に、うんうん、もう私は脳内ですごい白文字のなんつうのこうあのさ、あよくあるで筆じゃないけど昭和のちょっと特撮の第1話、怪人なんとか現るみたいなのが頭にすごい浮かんだ、はい、
やっぱそのイメージだよね。
そうですね、僕の演じさせていただいたあのキザーという役の方なんですけど、うんうん、ちょっとキャラ迷子にさ途中までなっていて、
あらら、
はい、最初の時ね、収録では実際出してないですけど、あのちょっとショッカーみたいなキャラがありまし
たいろいろちょっと悩んでたね、キャラね、
裏声でね、うん、こうやってね、
うん、道を開けろみたいな感じでね、
やっちゃう
ね。あ、そうそう、そのキザーってさ名前があったんだけどさ、うん、そうみんなあのリスナーさん聞いてて気づいたかなと思って、
どうかない
や木崎さんは木崎だからキザー、うん、私は名前から取って今、
ね、
そう逆から読んでね、そうでキョンさんが
で僕はあの部下だからブーカ、
ブーカ、
そうね、
まあ、あとは桐生恭平です
、ね、そのまんまそのまんま
で、トリちゃんが、
あ、そう、トリタニでタニート、うん、私自分では気づかなかったんだよねこの間の時
結構わかりやすいけど
そういうことかって
フルちゃんが
手下だからテシー、
ね、そう
そうそうそう、
割と下組は名前っていうかその立場で、
手下と部下っていう感じなんだけど、
よくこんなかっこよく 変えてくれたなっていう。
コーチ用書が入ってる。
今、コーチがきっと喜んでます。
そう。
あとなんかその団の名前も、ウィング団は鳥ちゃんが鳥だから、
う
ん、
ウィング。
そうだね。ね、ベア団が私の団なので、生いから。
生の。
ベア。生団、生団。
生団。
そう。あとね、そう、リスナーさんもう一個気づいたかなっていうのがあって、うん、あの、第2話で、うん、そうキャピキャピってやってた
くだり。そうね、我々女子さん、ね。
あれ何やってたかみんな分かる。
分かったのかな。
ちょっとね、あの、キザが言いかけたけど、合コンでしたと、ね。
合コンやっちゃってました、ね。
だけどさ、あんなこう、ボス二人がかっこよく背中任せたぞとか、やれるかみたいなこと言ってんのに、いきなりなんか。
二の舞は踏むなよみたいなこと言ってて、何やったんだよ合コンで。
だってフラット3って横に3人並んでるだけだからね。
横一列のことをフラット
3。33の対面になってるだけだから。
そうそうそう。でもなんかそういうセリフもね、やっぱりこうセオリー通りボスっぽくかっこよく言うと、なんかかっこよく聞こえるっていう。
それっぽく聞こえる。
かっこよく言って実はっていう。
そうそう、オチだった
んですね。オチでしたっていう話でした。
まあじゃあそんな感じで今回もあのセオリーのね、女ボスを頑張ってもらった、トリちゃんに。
はい。今日はトリちゃんに。
はい。今日はトリちゃんにお願いしようと思います。はい。今回のドラマで感じた芝居のコツを一つ、格言チックにまとめてもらいましょう。
はい。今日学んだことは、ヒーローもののセオリーを学ぼう、です。
以上、本日の部活メニューでした。お送りしてきましたステラ新人声優育成委員会ステラジ、そろそろお別れの時間となってしまいました。
ここでステラジからのお知らせです。
2018年12月6日に発売された任天堂スイッチ専用ソフトリトルフレンズドッグズ&キャッツに鳥谷沙織と私古田幸男が出演しております。ぜひお手に取ってみてくださいね。
はい。そしてこの番組では皆様からのメールを募集しております。ステラジについての感想や質問、その他私たちに聞いてみたいことなどなど、何でもいいのでぜひ番組宛てにメールを送ってください。また部活メニューでやってほしいメニューも募集してます。メールアドレスは info@catolstella.co.jp です。キャトルステラのホームページにあるメールフォームからもメールを受け付けていますので、送りやすい方に送ってください。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。あっという間にエンディングですけれども、
いや本当ね、なんか、はい、今日そのやっぱりドラマが
ちょっと長かった ね、
いや熱かった、
熱かった、
ね、実はね、裏のことを話すと、うん、これ2話構成だったじゃないですか、うん、実は3話を削ってるんです
よ、ね、そうなんだね。これね、リスナーさんきっと3話何の話か気になるよ。いや、それは次回のお楽しみ。
またやるか。
またやりましょう。
またウィングやるかっていう。
ぜひぜひ。
シリーズものでね、あの、ステラジーよく聞いてくれてるリスナーさんは、お、来た来たって思う。
またウィング来たぞっていう。そこも期待してもらってね、またいつかやりたいですね。
やりたいです。
はい。この番組は、第2第4火曜日夜8時半から9時に放送されています。次回は12月25日です。お楽しみに。それではそろそろお別れです。ここまでのお相手は桐生恭平と
名前かなたと
古田幸男と
鳥谷沙織と
木崎純でした。
それではまた次回、またね。